夫婦ぜんざい、小田作之助。年中借金取りが出入りした。季節は無論まるで毎日のことで、醤油や油や八百やいわしや乾物や炭や米や家主、その他いずれも厳しい催促だった。路地の入り口でごぼう、れんこん、芋、三つ葉、こんにゃく、紅しょうが、スルメ、イワシなど一銭天ぷらをあげて飽きなっている種吉は、借金取りの姿が見えると下向いてにわかにうどん粉をこねるまねした。近所の子供たちも、
おさん、はようごんぼうあげてんかいな、
待てしばしがなく、
よっしゃ、今あげたるぜ、
というものの、すり鉢の底をゴシゴシやるだけで、水花の落ちたのも気づかなかった。種吉では話にならぬから、素通りして路地の奥へ行き、種吉の女房に掛け合うと、女房のお達は、種吉とはだいぶ違った。借金取りの動作に注意の目を配った。催促の身振りが余って、腰掛けている板の間をちょっとでも叩くと、お達はすかさず、
人様の家の板の間叩いて、あんた、それでよろしおまんのんか、
と、血相を変えるのだった。
そこは、家の神さんが宿ってはるとこだっせ。
芝居のつもりだが、それでもやはり興奮するのか、声に涙が混じるぐらいであるから、相手は驚いて。
むちゃいなはんな。何もわてはたたかしまへんぜ。
と、むしろ開き直り、二三度押し問答のあげく、結局、お達は言い負けて、素手では返せぬ羽目になり、50銭か1円だけ、身を切られる思いで渡さねばならなかった。それでも、一度だけだが、板の間のことをその場で指摘されると、何とも言い訳のない困り方で、いきなり平身抵当して詫びを入れ、方法の体で逃げ帰った借金取りがあったと。決まって、後でお達の愚痴の相手は、娘の長子であった。そんな母親を、長子は、みっともないとも、哀れとも思った。それで母親をだまして買い食いの金をせしめたり、天ぷらの売り上げ箱から小銭を盗んだりしてきたことがちょっと後悔された。種吉の天ぷらは味で売ってなかなか評判よかったが、そのため損をしているようだった。レンコンでもごぼうでもすこぶる厚みで、お達の目にも引き合わぬと見えたが、種吉はそろばん置いてみて、
七輪のもとを一銭に飽きなって損するわけはない。
家に金の残らぬのは、前々の借金で毎日の売り上げが食い込んでいくためだとの種吉の言い分はもっともだったが、しかし12歳の長子には、父親のそろばんには炭代や醤油代が入っていないと知れた。天ぷらだけでは立ち行かぬから、近所に葬式があるたびに籠かき人足に雇われた。氏神の夏祭りには水管を着て、お宮の大提灯を担いで寝ると日当90銭になった。鎧を着ると30銭上がりだった。種吉の留守にはお達が天ぷらをあげた。お達は存分に材料を始末したから、祭りの日通りがかりに見て、種吉は肩身の狭い思いをし、鎧の下を汗が走った。よくよく貧乏したので、長子が小学校を終えると慌てて女中奉公に出した。俗に画太郎横丁の材木屋の主人から随分と良い条件で話があったので、 お辰の顔に思いがけぬ血色が出たが、ゆくゆくは妾にしろとの腹が読めて、父親はうんと言わず、日本橋四丁目の古手屋へ馬鹿に悪い条件で女中奉公させた。ガタロ横丁は昔カッパが住んでいたと言われ、嫌われて二束三文だったそこの土地を材木屋の先代が買い取って借家を建て、今は厳しく高い家賃も取るから金ができて、カッパは材木屋だと陰口聞かれていたが、目かけが何人もいて若い生き血を吸うからという意味らしかった。蝶子はむくむく女めいて、顔立ちもこじんまり整い、材木屋はさすがに軽眼だった。